では一言お祈りさせていただきます。天地万物を創造され、私たち一人一人選び、イエス・キリストにあって神の国へ召してくださった天の父なる神様、今日も私たちはこのところに集まって、あなたご自身を霊と誠をもって礼拝できます幸いを感謝をいたします。神様、これは全く偶然ではなく、あなたが私たちを本当に愛し、まず私たちを選んでくださったので、私たちはここにいることができます。神様、あなたの恵みとあなたの憐れみを心から感謝をいたします。どうか御言葉を今から聞きますけれども、主をどうぞ御言葉の真理に目を開いてくださって、私たちがますますあなたを褒めたたえ歩むことができますように導いてください。この愚かなしもべもあなたの取り置き管としてどうかお持ちください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。この朝は、マタイによる福音書の25章の31節から46節というところを通しまして、最も小さいものの一人に、そういうタイトルでお話をさせていただきます。ある方はご存知だと思いますが、私は高校時代ロック少年だったんですね。でも朝から晩までロック音楽を聴くようなそういう青年、少年でありました。さすがに最近はですね、あんまり聴くことはないんですけども、そういう青年時代を過ごしました。で、元ビートルズのですね、ジョン・レノンという人が歌った歌で、古い歌ですけども、イマジンという歌があるんですね。ヒマジンじゃなくてイマジンなんですけども、大体このような歌詞なんですね。想像してごらんなさい、国なんてないということを。そんなに難しくはないでしょう。殺す理由も死ぬ理由もなく、そして宗教もない、そういう世界を想像してごらんなさい。みんながただ平和に生きている世界を想像してごらんなさい。元は英語ですので、ちょっと訳はいろんな間違いがあるかもしれませんけど、そんなような内容ですね。で、私たちは誰もがそのような世界、戦争のない、憎しみのない、争いのない、そういう世界がやってきてほしい、そう願っているのではないでしょうか。しかし、それが本当に実現することを信じている人はほとんどないのかもしれません。で、ジョン・レノンという人はクリスチャンではありませんでしたし、また彼の歌は必ずしも聖書の世界観を表しているわけではありません。でも聖書は、世の終わりにはこのような世界が到来すると約束しているんですね。その世界は全く新しい世界、その世界を神様は用意してくださっているというのです。それ、その世界は今のこの世とつながっています。神様は私たちがこの世に生きながら、でも同時に新しい国の民としてこの世で生きることができるようにしてくださいました。そして、その新しい国の国民の生き方が悪や罪に満ちた世を変えていくというんですね。その新しい国民というのはキリスト者のことであります。新しい国民の集まりというのは教会のことであります。マタイによる福音書は28章で全体があるんですけれども、24章から25章は特にですね、イエス様が十字架にかけられる前の最後の長い説教となっています。テーマは世の終わりなんですね。私たちキリスト者にとって大切なことは、一体世の終わりには何があるのか、世の終わりには何が待っているのかということをしっかり見つめて今日を歩むということではないでしょうか。私たちキリスト者の世界観においては、この世界は何の意味もなく誕生し、 そして何の意味もなく終わる、そういうものではないということなんですね。神様がこの世界を始められ、神様が時間と空間を創造され、神様が天体を創造され、イエス・キリストにあって私たちに新しい命を与え、新しい友を与え、そして神様ご自身が正しい裁きをもって歴史を完成させてくださる、そういう大きな世界観の中に生きているのが私たちキリスト者であります。25章には3つの例えが出てくるんですね。最初の例えは花婿を迎える10人の乙女たちの話であります。5人の娘は愚かで、他の5人は賢い娘だったと記されています。愚かな娘は何が愚かだったのでしょうか。愚かな娘たちの愚かさというのは、花婿がやってくると分かっていたのに、灯火は持っていたんですけれども油を用意していなかった、その点にありました。それで油を買いに行っている間に花婿がやってきて、5人の愚かな娘たちは祝宴の場に入ることができなくなってしまいます。賢い5人は油を用意していたので、そこに入ることができました。花婿とは当然イエス・キリストのことであります。イエス・キリストが再臨されることが分かっているにもかかわらず、ふさわしい準備をしていなかったことが愚かな乙女たちの問題でありました。二つ目の例えはタラントの例えですね、有名な例えであります。ある人が旅に出るにあたり、自分のしもべたちに財産を預けます。ある人には5タラント、ある人には2タラント、そしてある人には1タラントを預けて旅に出ていきました。1タラントというのはですね、6000デナリという価値があったそうです。日本円にすると大体6000万円ぐらい、それぐらいの価値だと言われています。私たちはどんなに小さな賜物であっても、神様から大変大きなものを私たち一人一人は任されている、そういう意味が含まれていると思います。5タラント与えられたものも2タラント与えられたものも、主人のために与えられたものを倍に増やすことができました。そして主人に褒められます。しかし1タラントしか与えられなかったものは、それを地面の中に隠して主人のために用いることをしませんでした。主人が戻ってきたときに、先の二人は良い忠実なしもべであったと褒められますけれども、最後の一人は暗闇に放り出されてしまいます。主人が戻ってくる、そのことを知っていながら、主人から与えられたものを生かそうと努力しなかったことが最後のしもべの問題でありました。そして3つ目の例えであります。それが今日の箇所ですね。舞台は世の終わりです。人の子というのはイエス・キリストを指しています。イエス様が栄光を帯びて、すべての御使いたちと共に栄光の座に着かれます。その時にすべての国の人々が御前に集められます。そしてキリストは羊をご自分の右に、ヤギをご自分の左に置かれます。でもちろんですね、ここで羊は神の国の民のことを指していますし、ヤギはそうではない人々のことを指しています。私たちの中でですね、羊とヤギに囲まれて生活している人はあんまりないと思うんですね。私もそうではありませんけども、先日スイスに行ったときに羊とヤギをいっぱい見てきました。で、羊とヤギというのは種類によっては本当に全くよく違って見える種類もあるんですけれども、中にはですね、ほとんど外から見分けがつかない種類もあるんですね。遠くから見るともう本当によく同じように見える羊とヤギがいます。同じように私たちも一見同じように見えるけれども、実は神様の目から見たら違っている。キリスト者のように見えるかもしれないけれども、すべてが 羊というわけではないということであります。では羊とヤギは一体どこで区別されるんでしょうか。王である方がどのように羊に対して語っているのかを見てみたいと思います。34節からですね。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が渇いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。彼はまず天の父に祝福された人々ですね。そして世界のもといが据えられた時から彼らにすでに御国が与えられていたと語られています。そしてその御国を受け継ぎなさいと言われています。どうして彼らは神の御国を受け継ぐことができたんでしょうか。それは彼らが王が空腹であった時に食物を与え、王が渇いていた時に飲ませ、王が旅をしていた時に宿を貸し、王が裸の時に服を与え、王が病気の時にお見舞いをし、王が牢獄にいた時に訪ねたからだというんですね。羊たちは驚きます。聖書は正しい人というふうに表現しています。彼は自分たちが王に対してそんなことをした記憶がないので驚いているんですね。ですので聞きます。いつ王であるあなたにそんなことをしたんでしょうかと聞くわけです。で王は答えるわけですね。それが40節です。すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。41節から45節は今度は反対に王とヤギの対話が記されています。左にいる者となっています。正しい者たちとは反対に、この左にいる者たちは王が空腹であった時に食物を与えず、王が渇いていた時に飲ませず、王が旅をしていた時に宿を貸さず、王が裸の時に服を与えず、王が病気の時にお見舞いをせず、王が牢獄にいた時に尋ねなかったというんですね。で彼らもまた驚いているわけです。いつそんなことを私たちはしなかったでしょうか。その時にまた答えるわけですね。45節です。すると王は彼らに答えています。誠にお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。そして正しい者たちは永遠の命に入り、後の者たちは永遠の刑罰に入るのだと最後に締めくくられています。ここで問題になるのはですね、40節と45節に登場するこれらの私の兄弟たち、それを最も小さいものというのは一体誰を指しているのかということですね。もしこれを全ての人と考えるならば、私たちキリスト者はどんな人に対しても愛を示すべきであって、それをしたかどうかが最後の裁きの時に問われる、そういう意味になります。さらにどんな人に対して行った愛の行為も、それはキリストに対して行った行為となるのだ、そういう解釈になります。でもやはりですね、自然な解釈はイエス様の兄弟たちというのはキリスト者たち、他のキリストたちと考えるべきではないかと思うんですね。マタイによる福音書の12章の46節からをちょっとお読みします。マタイによる福音書の12章の46節からですね。イエスがまだ群衆に話しておられる時にイエスの母と兄弟たちがイエスに何かを話そうとして外に立っていた。すると誰かが言った、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた、私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちとは誰ですか。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた、見なさい、 私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は、誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。ここでイエス様は、ご自身と血縁関係にある人々にではなくて、天の父の御心を行う者が自分の兄弟であり、姉妹であり、母なのだと宣言しているんですね。私たちが他のキリスト者が困っているのを見て、彼らがキリスト者だというので具体的に助けを与えるならば、それはイエス・キリストに対してしているのと同じだというわけです。ある宣教師が、日本文化の中で一番慣れない文化があるというんですね。それは何かというと、お返しの文化だと言っていました。何かをプレゼントしたときに、日本人は必ずお返しをしてくる。例えば1000円ぐらいのお菓子をプレゼントしたら、必ず大体1000円ぐらいのものを返してくるっていうんですね。それはもちろんですね、礼儀としては間違っていないかもしれませんし、また悪いことではないですよね。でもともすると、私たちはこのような文化の中に住んでいますので、自分にお返しをしてくれそうな人たちだけを助ける、そういう誘惑に合うのではないでしょうか。35節から36節に登場してくる人たちは、みんな到底お返しなど期待できない人たちばかりであります。食べ物や飲み物すらない人たち、旅をしているが泊まるところすらない人たち、裸で着るものさえない人、病気の人、牢獄に入れられている人、おそらく牢獄に入れられている人は信仰のゆえに牢獄に入れられている人と考えたらいいかと思います。キリスト者であっても、そのような困難の中にある人を助ける行為は、すなわちイエス・キリストに対して成している行為となるのだということです。私がまだ宣教師の時に、ある共産圏のキリスト者を訪ねました。この方はですね、医学部の学生だった時に、本当に神様を愛して、同じ医学部の学生たちに福音を伝えていたんですね。ところがそのうちの一人が、この共産党を信奉する人でありました。そして彼が伝道者として大学に入り込んでいる、そういうふうに大学に訴えたんですね。そして彼は大学から追放されました。そして彼はどうしたかと言いますと、自分でですね、自分の家を改造して、その家の中でさまざまなクリスチャン向けの、なんて言いますか、ハンディクラフトと言いますか、カードを作ったり、あるいはいろんな木や竹でこのクリスチャンの底に御言葉を入れたりして、そういうものを作ってですね、それを輸出することを通してこの利益を得る、そういう仕事を彼は始めたんですね。でそれはどうして彼がそれを始めたかと言いますと、その国の大学生伝道を励ますためでありました。そこで得た利益をすべてこのその国のですね、大学生たちに福音を伝えるために、使ってもらうために彼はその仕事を始めたんですね。私はその証に本当にチャレンジを受けました。自分だったらですね、そんなことをされたら本当に一生涯ですね、大学を恨み、またそんなことをした友人を恨み生きていたかもしれません。でも彼はそういう立場になっても、その新しい立場において最善の努力をして、このキリスト者の働きを助けていったんですね。その人に私は直に会って、その証を聞きました。そして今もその彼が作ったそのですね、御言葉の入ったこの壁掛けを大事にしています。私はそのような生き方をしているだろうか、本当にチャレンジを受けました。他の兄弟姉妹のために喜んで自分の時間や自分の持っているものを捧げる、必要な助けを与える、そういう生き方をしているだろうか、本当にそのことの時に問われました。では聖書は、キリスト者はキリスト者だけを助けるべきで、未信者は助ける必要がない、そんなことを言っているんでしょうか。当然そうではないですね。 聖書の中には明確にあなたの敵を愛し迫害する者のために祈れと書かれています。あなたの隣人をあなたと同じように愛せよという教えの中には、隣人の中には当然未信者も含まれています。福音を多くの人たちに伝えることが教会の使命であることは明らかですね。だとしたら、この例えのポイントは一体どこにあるんでしょうか。私は天の御国というのがキーワードだと思います。神様は天地万物を創造してくださいました。しかし罪によって歪められてしまったこの世界を贖うために一人子イエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。そしてイエス・キリストの十字架と復活の御業を通して、私たち罪人が神に立ち返り、天の御国の一員となり、そしてやがては全世界がこの新しくされる道を神は開いてくださいました。しかし私たちは未だにこの罪の影響を受けた世界に住んでいます。ですからこの世界においては死があり、貧富の差があり、病気があり、憎しみやいじめがあり、悲しみや絶望が依然としてあります。しかしやがて主が完成してくださる天の御国においては、貧富の差も病気も憎しみやいじめも悲しみや絶望もないんですね。天の御国においては貧しい人が貧しいままでいることはないのです。病気の人が病気のままでいることはないのです。いじめが天の御国で続くことはないのです。すべては癒され、すべては回復され、悪はすべて取り除かれる、そういう時がやってくるんですね。黙示録の21章の3節から4節というところをお読みしたいと思います。聖書の一番最後の黙示録の21章ですね、3節から4節ですね。ここに新しい天と新しい地がどんなところなのか記されています。黙示録21章3節4節ですね。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。私たちはその世界を目指して今生きているんですね。つまりイエス・キリストによって新しい命をいただいた私たちは、やがてやってくる天の御国を今この地上で実現するように、そのように生きなさいと命じられているんですね。ですから天の御国の住民として最も大切にしなければならないことは、この世にあって私たちはこの世の価値観に流されて生きるのではなくて、神の国の価値観に従って生きるということであります。そしてその生き方が教会の中に、キリスト者の間に見られることが神様の望みであります。私たちがイエス・キリストが自分の罪のために死なれて私たちを救い出してくださったことを信じた、その時から私たちは神の御国の一部となりました。神の家族の一員となりました。でも現実を見れば、神の家族といっても地上においてはさまざまな不公平や困難に直面している兄弟姉妹があるわけですね。同じ家族の者たちが空腹であるとき、着るものがないとき、病気のとき、投獄されているとき、もし私たちが助けないとすれば、それはもはや同じ家族とは言えないのではないでしょうか。使徒の働きの9章の1節から5節というところをちょっと読みしたいと思います。使徒の働きの9章の1節から5節というところ、これはですね、パウロが復活のイエス様にお出会いしたところであります。使徒の働きの9章の1節から5節ですね、お読みします。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、 ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。パウロはですね、かつてはサウロという名前で教会を迫害していたわけですね。そしてこのダマスコに行く途中で復活のイエス様にお出会いをしました。パウロが迫害していたのは教会ですね。クリスチャンの集まり、キリスト者の集まりでした。でもここでイエス様は、なぜ私を迫害するのかと言っています。教会を迫害すること、キリスト者を迫害することは、すなわちイエス・キリストを迫害することなんですね。反対に言えば、教会を愛すること、私たちキリスト者が互いに愛することは、イエス・キリストを愛することであります。ある人は、私はそんなクリスチャンない、キリスト者の間で交わっているよりは未信者の人と付き合った方がよっぽど楽だ、そういう方があります。私もかつてはそう思っていた時期がありました。でもおそらくそういう方は、私たちに与えられているキリスト者の交わりの恵みを体験していないのかもしれません。キリスト者の交わりというのは、やがて永遠に神の御国で交わる、その交わりの前味を今この地上でしているんですね。私たちがこの教会に集められていた、一体何のためでしょうか。それはただイエス・キリストのゆえであります。私たち何か趣味が合うとかですね、あるいは同じ大学を出てるからとかですね、同じ町で生まれたからここにいるわけじゃないんですね。ただイエス・キリストのゆえに私たちは一つとされ、ただイエス・キリストのゆえに私たちは神を礼拝しているのではないでしょうか。だとしたら、目の前にいる兄弟姉妹を愛することなしに、私たちは神を愛することはできないのではないでしょうか。第一ヨハネの三章という、すいません、何ともいろんなところ開きますけれども、第一ヨハネの三章、16節というところを開きます。ヨハネの手紙第一の三章、新約聖書の後ろの方ですね、黙示録の前がユダで、ユダの手紙で、その前がヨハネの手紙がありますけれども、そのヨハネの手紙第一の三章の16節からをお読みします。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら、兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。ヨハネはそのように教えています。もちろん私たちはもっと多くの人たちにこの神様の愛を伝えたい、福音を伝えたいと思うと思います。でも、まず私たちキリスト者が、先に救われた私たちが互いに愛し合うことなしに世に福音を伝えることは実はできないのです。私たちが本当に神の国をこの教会の交わりにおいて実現していくときに、そこから世に対する愛があふれていくんですね。そしてこの周りの人たちが私たちの交わりを見て、そして神様について私も知りたい、このようなことを可能にする神は一体どなたなんだろうか、そういう興味を私たちの周りの人たちに起こしていくのであります。新しい一週間がまた始まっていきます。私たちはどんなに私たちが弱いかを知っています。私もそうですね。同じクリスチャンであっても、この人は、あの人は、そう思ってしまう心が私たちの中にあります。でもどうぞ私たちが忘れてはいけないのか、どんなものであってもその人は イエス・キリストが十字架にかかって死んでよみがえってくださるほど神に愛されている人なんですね。だとしたら私たちもその人を愛していくべきではないでしょうか。そして私たちもまた神に愛され、神に許されているからこそ私たちは神の前に立てることを忘れずに歩んでいきたいと思います。今週どうか誰か一人ですね、キリストであっても困難な状況にある人を覚えて祈りましょう。そしてその人のために私は何をするように神様から導かれているか祈り考えてみましょう。そして神様から示されたことをその人にしてみようではありませんか。そのようにして私たちの間に神の国がますます広げられていくときに、そこにイエス様が臨在をしてくださいます。そしてその行いはイエス様がもう一度この地上に来られるときに、イエス様に対して成した技としてイエス様は覚えてくださるのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちはただあなたの一方的な憐れみのゆえに、イエス・キリストにあって罪が許され、そしてあなたの子供とされました。でも神様、本当に私たちは互いに愛することにおいて本当に弱いところがまだまだあります。私自身、本当にクリスチャン同士であっても、キリスト者同士であっても、批判してしまったり、あるいはこの人は苦手だなと思ってしまったりすることが多々あります。神様、どうぞ助けてくださって、私たちがどうか教会を仲良しクラブに、同じ趣味のものの集まりにしてしまうことがないように助けを与えてください。私たちがどのようなものであっても、ただ一方的にあなたの恵みによって救われているに過ぎないものであることを確認し、ただあなたの十字架によって許されているものに過ぎないことを確認し、互いに使い合い、困難なものがいれば助けを与え、病気なものがあれば見舞い、もし仮に信仰のゆえに苦しい目に遭っている人があるならば、その人を励ます、そのような天の御国を形成していくことができるように、どうか弱い私たちを助けてください。聖霊によって私たちが互いに愛し合うことができるように助けを与えてください。そしてこの世が本当にこの地上に天の御国が来ている、そのことを教会の中に見ることができるように、あなたが弱い我々を助け導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。